うも岡です。
西村です。
エディ佐藤です。
岡と西村の行けたら行くわ。この番組はアラサー関西人の男女でお送りするおしゃべり番組でございます。
はい、
43回目。
はい、今日も流していただいてありがとうございます。
4月の予定です。
決まってます。
新生活が始まってる予定です。
あ、そうなんです。ということで、私京都の田舎出身の私、なんと今渋谷区に住み、渋谷区で働いております。東京に引っ越しました。
出世オブ出世。
出世なんかは分からんけど、
住むとこの出世やん。
渋谷って変わりましたね。
渋谷って住めるとこと思ってなかった
よ。いや、思ってなかったな。
家ないやろあんなとこ。
あんね、探してあったわ。一つ取ったわ、いっぱい。
ハイブランドか安い居酒屋しかないと思ってたよ。
ピタパがパスモになりました。
ピタパがパスモ。
ピタパ、
それは東京都民やな。
がパスモになりまして。
マジか。
そうなんですよ。でもまあ今引っ越して3ヶ月ぐらいやね。
急にやな。
急に、そう、まあ、ご縁とタイミングがありまして。
すごいね、東京なんか住んじゃってさ、
新しい生活を。
そうやな、
30にして始めちゃおうかな、なんて。
素晴らしいな。
そう、めっちゃ
20で迎える東京と30で迎える東京って全然ちゃうやろな。
ちゃうやろな。ああ。でも、なんかこう自分の好みとか、自分がこうある程度確立したところで、こうまた東京に働くってもいいかなって思って。
あ、そうですか。はい。
で、楽しい暮らしてるんですけど、ちょっと東京で感じたこといろいろ。
わー、やるやろね、そら。てか、こんだけ関西弁どうのこうの言うてる人が。
いや、そんな、あれやで、うなばらやすよともこ姉さんみたいな感じじゃないよ。そんな、東京批判みたいな。
それはもうともこ姉さんに任しといて。
ともこ姉さんに任しといてね。
はい。
なんか東京行って気づいたんやけど、今やっぱり周りは関東弁なんか東京弁っていうか、何弁なんか分からへんけど、ね、まあ、標準語なんか分からへんけど、はい、そういう関東の話し方する人が周りが多くなって、はいはい、で気づいたんやけど、私なんか今まで年配の方で標準語喋る方と喋ったことなかったなと思って、うん、なんか大学とかでさ、同年代はいるやん、その関東の標準語の
東京出身の子が京都の大学来ましたとかね。そうそうそうそう。
だから同年代はまあまあ少ないけど、うん、いるやん、喋、うん、ったことあるやん、うん、でも例えば40代とか50代とかのおっちゃんとか、うん、おばちゃんとかの標準語の人と喋ったことなかったなと思って、
はいはいはいはい、
でそれに気づいて、
やっぱり言葉やん。
で、うん、でほんまやな。
まずな、結局な、まずそこが気になるわ。
そう、やっぱ毎日使うもんですから、うん、で
日用品みたいに言ってる。
ツールですから、
ツールやな。言葉はツールやから。
で、めっちゃいいなと思って、うん、なんか最初はなんか関西弁じゃないのずっと聞くのもしかして最初しんどいんかもしれへんなとか思ってたんやけど、うんうん、関西弁にはないキレがあって、なんかちょっとさ、乱暴な言葉って面白いやん。
まあまあまあまあ、わかるよ、
うん、もうなんか時の場合によるけど、
はいはい、使うべきところと使わないべきところがあって、
で東京の人のさ、なんか、うん、何じゃねえかとか、ちょっとうまく私言えないんだけど、
あ、はいはいはい、ちょっと江戸っ子やな、
そう、江戸っ子のチャキチャキした感じの、うん、おい何々じゃねえかとか、うん、ふざけんなよとか、うんうん、なんかおいババアふざけんなよとか、
来たな。乱暴。
いや、今これだけ言ったらあれやけど、話、うん、の流れ中でちょっと、うんうん、ネタ的に
どんな流れやねん、
要素の、なんか、何やねんじゃねえかよとか、絶対使わねえ、使わねえんだよみたいな、うんうん、なんかそれ、関西弁にないキレの良さ、うんうんうん、ちょっと私、うまく再現できへんことかもしれないけど、うんうん、なんか本場の チャキチャキ感のある
インド料理みたいなのかな、うんうん、
なんか
本場のね、
すごいなんか話して楽しくって、なんか、なんか面白いなと思って、
それ結構多分年配やからこそやけど、うん、より江戸っ子感が強いよな、うんうんうん、多分な、
そう、うん、でなんか関西弁のなんかなんでやねんとか、うん、もうなんか勢いあるとか、ツッコミ関西の方が勢いあるとか言われるけど、うんうん、なんか日常生活のそういうのは、うん、そっちを関東の方の、うんうん、の言い切れがあって、それめっちゃ今気に入ってる。
めっちゃいいな。そう、確かに江戸っ子言葉はいいかもしれんな。
そう、だからそういうの聞いたことなかったから、
うん、
面白いと思って、あ、めっちゃいい言葉やな、
いいとこ
見
つけましたね。ま
あでももう30までずっと関西弁やったからさ、うん、まあ、この前もなんかチコちゃんが言うてたって、
はいはいはい、
なん
か先生が関西弁やから、
そうそう、関西弁やから、うん、そうそうそう、っていうのもあって、私が思ったのは、私が多分関東弁にこう流れて寄ることはなさそうやなってちょっと思ってるけど、
だってベースがないもんな。
そうそうそう、うん、だからほんまにもう 何も考えずに思いっきり関西弁で今、うん、この会社でも喋ってんねんけど、うんまあ、全然あの受け入れるかも全然問題ないけど、
うんうんうん、
いやそれが一つ今気に入ってます。
すごいね、いいとこ気づいたね。江戸言葉なんかほんまか知らんけど日って言えへんって言うよな。
日、
うん、なんかさ江戸は火消しの文化やからって言ってさ、うん、あのまといとかでさ、うん、要は消防やんか、うん、で 火が起こるのは良くないからっていう理由なのか、うん、文化的なその要はなんていうか地政学的なところが分からへんけど、うん、火破火不平この火が、うん発音できへんもしくは言わへんっていう言葉の文化があるらしくて、
うーん
なんかそれを違う言葉に変えてんのか火を飛ばし言ってんのからしいよ、
うん、
なんかそれがたまたま火消しの文化とあの江戸はねあの火事がよくあるからっていうのがなんかそれとつながってるのか知らんけどらしいです。まあさすがにもだいぶ昔の言葉な気はするけど
な。うんうんうん、なんか東京の街歩いてて、
うん
あの商業施設あるやん、なんかまあ、うん、高島屋とか百貨、ね、百貨店とか商業施設が多いんやけど、はい、なんか昼間からモスキート音流れてる、
う
ん、東京
あ
なんか京都さ高島屋の前とか別に流れてない昼、うん、夜は流れてるか知らん夜中流れてるか深夜とかは知らんけど、うん、東京はなんか丸いとかなんかわからんなんか
東京はなんかなそれ
そうはなんかわからへんねんけど他の県はそうなのかもしれない
一個気になってんな。
そう昼間からモスキート
流されてそう昼間からってないねん。
ほんま
夜は別に夜は別に流れてへんやろ
昼間さ、
うん、そう酒飲んでるみたいな言い方してるけど
いやもうなんかもう入り口通るためにさ
モスキート音が意味えな
モスキート音が長いけさ
まだまだいけるで
なんか京都であんまそれ思ったことなかったからまあ各所ちょっとあるんやけど京都で唯一モスキート音がなんか爆音で流れてる
爆音で流れんだよモスキート音は青が
新風館のさ
あるなあ
の商業施設、うん、京都のあるんですけど、ね、新風館の、うん、あれのな地下の駅のさにつながってるじゃん、はいはいはい、あそこずっと爆音で流れてる
爆音でしモスキート音爆音のモスキート音全員聞こえるやんおじいちゃんおばあちゃんも聞こえる
あそこ唯一めっちゃ強い
なんやねん爆音のモスキート音って
それぐらい京都で思ったのがでもなんか富士台とかさ全然別に感じへんやんか。
ないない。
でも東京はなんか
それな
めっちゃ感じる。
え自分の中で答えあるそれ。
そううん。
そのなんでかっていうところ。
えわか。
俺さ、うん、これなんか間違ってるかもしれんし若干うんちく臭いんやけど、うん、多分ネズミよけやと思うね。
あえネズミにも効果あるのあれ。
うん、てか俺逆にさじゃあモスキートンは誰に効果あると思うの
若者
よけじゃないよ
若者がためらってもらえるのかなと思ったけど
高島屋はどんどん若者を入れたいと思ってんのになんで若者よけでモスキートンを流せん古典的すぎるやり方が
誰ともたまらんようにするためかなって思ってた。
いや不快やなここ扶助室にたまらんとこって誰が扶助室たまんねんちゃうよ
ちゃうの
多分やけどネズミよけやと思うねなんか俺も普通の住宅街でもたまに聞くねん家でセットしてる人いて、
ねうんうんうん、
であれ多分ネズミよけで、
うん、
で東京今ネズミめっちゃ出んねんて
えマジ で
それがカラスをめっちゃ駆除したからねんて
はあ。
なんかカラスをすっごいそのゴミ問題がどうのこうので駆除したから、
うんうん、
そしたらカラスがネズミを食うてたのにとか食うてたかどうか分からんけどカラスにおびれてっていうそのカラスがおらんくなったからネズミが街に出るようになってんて、
う
ん、で確かに俺銀座でネズミ見たことある。
おそうなんや
ネズミってほんまにおんねんやみたいなレミーの美味しいレストランのやつやんと思いながらで多分ネズミよけ、つまりはそのネズミが入ってこないようにするとか猫とか野良動物よけやとは思うけど
ああ
るやと思うでで多分猫よりネズミの方が都会にはいるから、
うんうんうん、いそうやな
そんな気はする潜
んでそういろんなとこにな
んかネズミなんか高島屋の化粧品売り場だったらもう大騒ぎやる
大騒ぎよもう、うん、あだから昼間からずっと
流せんやと思うけどなさすがに若者よけじゃないと思う聞いたことない若者よけな
マジでそう思ってた
んやなんでやねんたまに出すそんな感じなんやねんちゃうよ
そうなんや
おうまだあんの
うあで、まあ、私、まあ、京都から行きましてよ、
はい、
なんか東京はやっぱアメリカのカルチャーっていうかポップな感じが多いなと思って、はいまあ、普通なんかもしれない、うん、京都が多分フランスとかドイツ系強くないなんか店の感じとか
あまあまあなんか分からんでもないね、
うん、なんかちょっと落ちシックな感じというか、うんうんうん、まあフランスの方とかも多いし、
うんうんうん
まあ、京都市確かパリと、まあ、姉妹都市とかっていうのもあるんかもしれないけど、うんまあ、そういうフランスの施設とかもあるし、
うん、
ちょっとそういう フランスドイツな感じが多いなって思ってたんやけど、うん、で東京はそのまた京都とは違うかっこいいちょっと無機質な、うん、ちょっと本当にクールな感じのお店とか内装とか多くて、うん、あそこも面白いなと思って、うん、で私の家の近くにあるこうちっちゃい個人の書店、うん、本屋さんがあって、うん、そこ行ったらあのアメリカのヒッピー文化とかをセレクトされてて、京都であんま見たことなくて、まあ、京都に行ったら京都のカフェとか、うん、京都特集とかもいいやん、うん、だから東京に行ったらやっぱ東京の特集とかもいいんやけど、うんうんうん、あのやっぱセレクトするものがやっぱ京都ちゃうなと思って、うん、なんかアメリカのヒッピー文化、アメリカのそういうポップカルチャーとかのセレクトされてて、うん、おーなんかこういうのを新しいまた出会いやと思って、そうなんかちょっとあのあんまりこう私も全然関わってきてへんかったけど、うん、やっぱそういうアメリカから来てる文化ももちろんあるから、うん、そういう、まあ、ポップカルチャーももちろん音楽とかもそうやし、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのも今後ちょっと携わってい
い、ね、
なんか知っていけたらいいなって思ってる。
なんか、まあ、街の雰囲気に、ねうんっていうよりも多分歴史的な要素はありそうやな、海軍が入ってきてとか、
でなんかお店の内装、まあ、これわからん、なんか私の少ないサンプルでの話は悪いけど、うんうん、なんか東京のお店で内装でなんか鏡張りのとこ多いなとめっちゃ思って、うん、そうなんか、まあ、広く見せるための効果とか、うん、それはあるね、あると思うんやけど、うん、でもなんか床から天井まで一面鏡ってあんまり京都ってないやん、
見たことない。
そうそう、でも結構なんか出会った東京で、であの別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、まあそういうなんかやっぱり街によってその店のなんか合う合わあその街に合う内装とかもちゃうんやなと思って、
そうやろな、
面白いなと思って見てた。
なんかこう知り合いに内装、うんとかされる方がいたりとか、うんうんうん、店舗設計とか、うんうん、まあ、友達に建築書いてとか、
うんうん、
じゃなくその、うん、店構えからこう作り出す建築家目指してる子もいれば、うん、まあ、内装をベースにお仕事されてる人もいて、一、うんうん、人は関西の方、うん、でもう一人は、東京にいると、うん、地元の友達なんやけど、なんかやっぱそれぞれの好き好みもあるけど、うん、多分やけどさ、その人がネットで見る、うん、情報よりも、うん、自分の足で見ていくものがさ、うんうんうん、ベースになってくるやんか、
うんうんうん、
ってなったらやっぱり地域性は出てくるよね、
うん、やろな、
その人が周りで見てあこれいいなとかってよく思うやつが、うんうん、なんかベースになるよな多分、うんうん、ってなったらそら東京の鏡張りはちょっとよく分からへんけど
、うん、でもなんかまあ、京都が特別ないんかもしれへんけどな、なんかそういう
さすがに床鏡って、
あ床じゃない、あゆごめん、壁の床から、床の
下から、あ下から天井まで、あそういうことか、
床じゃなくて、
そんなスカートの人かわいそうやなと思ってたらそういうことね、
違う違う違う、あ、はいはいはい、壁の高さ、
あ確かに確かに、
なんか京都とかあの腰壁っていうか、
うんうん、
腰壁は普通に壁で、うん、上半分だけ鏡とかカフェとかはあるけど、
うんうん、
一面っていうのはあんまり見たことなかったなと思って、なんかそういうちょっとかっこいい感じ、
うんうん、
冷たいクールな感じが多いなってちょっと思ったね。
いやアホみたいなこと言うけど、うん、アメリカでいうそのハンバーガーとかさ、
うんうん、
ホットドッグとかさ、
うん、
東京そういう店多いもんな、
ね、
東京はそもそも店が多いんやけど、
そうやね、
ベースとして数が多いんやけど、なんかこう気になるというか、うん、バッて見た時にそれ多い気がするわな、
う
んうんうん、それもあるかもしれない。ケバブはアメリカじゃないけどめっちゃケバブ屋あるよな、あの原宿とかさ、
ね、
渋谷とかって
あるある、
あのドネルケバブの店こっちにも来てくれよと思うけど、そんないらんやんっていうぐらい
回るやつな、そう ドネってるやつ、
ドネってるっていうの、そう聞いたことないけどドネルケバブあれな、めっちゃ原宿の文化やなって思うな、
うん確かにあるね、
ケバブサンド、
うんうんうんうん、
タコスもさ、
うん、あなたの大好きなタコス、
そう最近なんか大丸の近くになんか錦市場と大丸の、まあ、ちょうど間ぐらいのところにタコス屋できたらしくて、う
んうん、タコス情報すごいな、
うん、なんか流れてくるよね、
ちょっと話変わるけどさ、なんか、うん、タコスの話したせいでさ、ちょっと、うん、あの西村さんに思わずなんかインスタでメッセージ送ったけどさ、
なんか送ってきたな、
あの本で、
あ
誰やったっけあれ、
なんか誰やっけ、
顔のきつい、顔のもう特徴的な、
うわ、皆さん誰やったっけって言って思い出すような人じゃないよなこれ、なんかそのタコスで有名な人とかじゃなかったっけ、
俳優さん、あれ
え、スヌープドッグの話してる？
スヌープドッグじゃない。
スヌープドッグのレギュラーの
ひげ面の人。
あの人誰なんあれ？どっちも思い出せん。
ちょっと待って。みんな待ってや。
いやそのさ、なんかスヌープドッグのなんかレシピ本っていうわけわからんやつあるけど、あ、これか。ダニートレホのタコスを食え。
そう、なんか今までさ、そんなダニートレホのタコス食えなんていう本を、う
ん
う
ん、もう見向きもせ
え、見向きもせえ、あったとしても目止まらへんけど、うん、こうやってなんか、うん、おかにしのさ、はい、ポッドキャストの中で出てきてさ、うん、思わずやっぱアンテナが生まれちゃったね。
タコスにな。
タコスにね。
いやこの本俺も見て。
これ見つけて思わず。
ダニートレホのタコスを食えっていうなんかとんでもない名前の本なんやけど。
すごい表紙特徴的な。
いやそう、最高の LA スタイルメキシカンレシピ75。
75もあんねんで。
すごいよね。
そうなんやって思ったよな。
このジャンキーな。
でしかもさ、私以前旅人の木とかも話してさ、はいはい、なんか旅人の木のさ、はい、いや
そうや
ね、
そうそうそうそう、
種に出会って。
旅人の木の話してて、うん、ほんまにそれのオンエアしたタイミングかなんかで、うん、このあるタイミングで出会ったジョー君っていう、うんうん、この店舗設計とかしてる友達がいんねんけど、うん、さっきの話はまた違う人なんやけど、うん、ジョー君が持ってて、
そんなことある？
でジョー君がそのなんか保存用とみたいな、うん、オタクみたいなこと言ってんねん。オタクなんやけど植物オタクみたいねんけど、うん、保存用となんか人に見せる用とかって言って
あの青いね、
そう、
喋った旅人の木の種が、うん、もう自然界であんまりない真っ青な色なんですけど、
そ
うで、
その種って言ってるけど手のひらにがっつり乗るぐらいのサイズで開いたやつ、うんうん、自然界の色じゃなかったよマジで。
なんかそう、これも私とここで喋った後に出会った、
うん、そうそうそう、旅人の木も出会ったし、うん、39回目でとんでもない話しとったけど、あの竹、
うん、
竹の花が120年ぶりに枯れるみたいな話も、うん、この前チコちゃんでやってた。
なあ、
ほんで枯れた竹見たよ。
なあ、ええなあ私は見れてないん
やけど、怖と思って、やっぱ怖いわと
怖かった。
そう、何年ぶりに何々みたいな特集の時に、うん、花が咲いて枯れましたみたいな、うん、めっちゃさらっと言ってたけど、うん、あれでしょ、地下茎のやつでしょっつって、すごかった。
もうそう、なんかアンテナがふな、
そうそう、植物アンテナがどっかでまた大オニバスとか見ることになるね。食大大こんにゃくとかさ、知らんけどよ、すごいね、まあ、こういうのでアンテナになっていくよね、
うん、で東京、ちょっと話戻るけどさ、
はいはい、
なんか東京、あ、ほんまになんかワンちゃん歩いてるの多いなと思って、あの街中でもさ、ショッピング恵比寿とかで、みんな本当にショッピングする人と共に犬が歩いてるやん、
うん、
でも、
うん、
あの散歩する分には全然いいです。もうあの犬も大好きやし、はい、あのほんま見たことない犬種も綺麗な、うん、かわいい、もう出会ったことないっていう犬ばっかりやねんけど、うんうん、ちっちゃいな
足細い犬とかやろ、
足細い犬とかもちっちゃい、もうかわいらしい、うん、もうちょこちょこ歩いてるもん、うん、もうかわいいからもうありがとうございますって感じやねんけど、うん、見せていただいて。でもさ、私が知ってる散歩っていうのはもう鴨川の散歩とかも、ちょっと路地入った住宅街で、
うんうんうん、
あの人が全然いいところ歩くみたいなから、
うんうんうん、
なんかであまりにもやっぱワンちゃん連れてる人の割合が多いなって思うのか、
うん、
で銀座でさ、なんか土日ホコテになる
大
きい道あるやんか、
うん、
あそこでも見てさ、
うん、
合ってるってな
って
、この道
犬に合ってる、
合ってる
合ってるって誰に聞いてんの
って思う気持ち、別にそれ悪いと
かなくて合ってんのかなって、
そうそう、ここかってなって、うん、でちっちゃいからさ、まあ、皆さんお家で飼うような多分犬やからさ、
う
んうんうんうん、ちっちゃくてさ、
そうな、
もう
マンションで
こう蹴られんでと思ってだからショッピングバッグの
ショ
ッパーの角当たんでとか思うぐらいのさ、うん、
ほんまにそうやと思う。
でもまあ今後多分東京でこれが暮らしてなれるんやけどさ、うん、今はさ、えって、うん、ここのルートですか、
コンクリートジャングルで見る犬ほど合ってるかどうか不安になるやつおらんよな
えってなる、
うん、わかる。だって大阪でも思うもん、なんかさ本町とか、うん、まあおるか凍ってるねやろうけど、うんうん、なんかビル街で犬見たら不安になるよな。そうそうそう、え、車で来たのかなとか、わかるわかる、
このまま歩いて家帰るんか
いやほんまにそうや、
ほうへーってなった。
いや都会の犬って偉そうなんやろな、知らんけど
偏見です。
え、偏見
かなり。
なんかディズニーとかでそんなんあるやんか、野良猫とかさ、おしゃれキャットとかなんかそんな話、うん、やっぱええー、とこの猫は、うん、なんかそのハイソで偉そうとかじゃないんやけど、うんうん、なんかこうハイソやね、
ハイソ
背筋ピンってして
る、
それに対して猫ドラ猫みたいな感じの対比やから、いや多分偉そうやと思うで小さいのに犬同士で偉そうとかあんのか知らんけどさ。
でも皆さんも綺麗な可愛い犬ばっかりで本当に楽しい。
俺も銀座で見てびっくりしたことあるもん、うんうん、あ人住んでんねやと思うよね、うん、
っていう田舎者の話でした。
めちゃくちゃ田舎者やったな素晴らしい。
そうなんかもうこれからちょっと、まあ、しばらく東京に住みますんで、また新しいこと発見がありましたら、うん、共有したいななんて思ってます。新しい生活頑張っていこうかなんて
頑張ってください。
思ってますよ私は。
はい、
はい、そんな感じでございます。
いやそのなんかこう東京に遊びに行くとたびたび俺は思うんやけど、
うん、
どこにいてもね、
うん、
今どっち向いてるかって気にならへん。
なる
なるよな。
なるなるし東京はまだ分かってない。
分からんよな。
マジむず。やっぱ京都って分かりやすいところでいたからさ。
俺神戸出身で、うん、京都で育ってるからさ、
うんうん、
神戸20年、うんうん、京都で5年とかやからさ、うんうん、南北と東西南北に困ることがないわけよ、うんう
ん、ない。
神戸は坂やったら山。
そうやな。
坂やったら山っていうか坂登ったら北、下ったら南やん。
そう山手が北、
そう
海の方が南。
そう京都も基本なんかは、まあ、あの要は洛中というかね、う
ん
う
ん、山見えへん方が南。
そうそうそうそう、
川が流れていく方が南。
これなんとなくわかるやんか、
うん、
これちょっと大通り出てパッパって見たら、うんうん、あ山あるからあっちは東やわとか東山の方やわとかわかるやんか、うんうん、でそれが俺今大阪住んでて、
うん、
まあ大阪平野もわからんのよ、
うんうんうん、大阪も
どこにおんのか、
うん、
で梅田はもうあんまり東西南北気にせずにもう覚えてしかない、うんうん、けどやっぱりどこにいても、うん、自分の中では Google マップで見たなんとなくの位置関係があるわけ、
うんうんうん、
例えばどっか今いる場所があってどっかし、うん、行きたいなってパッて調べた時に細かな経路までは見えへんけど、
うんうんうん、
あ南西側にあるんやな、
うんうん、
っていうここバババってあの青色の線ビビビって出てくるやんか、うんうんうんあん時にあ南西側かって思って、うん、じゃあまずは南か西に向かおうってなるやんか、さすがに東と北には向かわんやんか、うん、でそれも方向が常に気になるのよね。で俺どうやら口癖が今どっち向いてるらしいやんか、うん、人に言われてびっくりしてんけど、これもやしさんに言われてん。
気にしすぎ。
いやなんか
今どっち向いてる。
そういやえ今なんかそめっあれやで、
うん、
道に迷った時にしか言わへんでさすがに、
うんうん、
なんか普通にご飯食べて、うん、あごちそうさまでした美味しかったな今どっち向いてるとか言わへんでさすがにと言わへんけど、うん、なんかあの駅とかもさ、うん、あのマップで見ても、
うん、
例えば5番出口ですか、
うんうん、
3の B 出口ですって出ても、うんうん、大通りパッて出た時に、
うんうん、
どっち向いてるってなるやん、
う
ん、
なるなる。
で俺は常に、うん、あの
なるよ
世間というか自治体に求めてるのは、うん、地下道には必ず東西南北書いといてほしい、う
んうん、書いといてほしい
とか階段を登った最後の段のとこに、
うん、わかるわかる、
あの梅田の地下にたまにある N って書いてあるやつ、うん、どっちが来たかだけでも教えてほしい、
うん、
し
出口出てさこうどあの道の東側に出てんのか西側に出てんのかとか分からへんもん。そ
うで Google マップやったらさ、うん、階段をこう何回もこう息切れした結果今もうどっち向いたか分からなくなるわけやんか。それで困るなと思って、
うん、
もう
困るそれ
でここで俺はみんなにアップルウォッチを買ってほしいんやけど、
急
であれやねんけど、うん、アップルウォッチにさ別にこれスマートウォッチ大体ついてんやるけどさ、
うん、
あの方位磁石ついてて、
お
で iPhone とかスマートフォンにはもちろんついてんねんけど、うんうん、俺もうアップルウォッチにもう常に方位磁石がつくようにだからもう余計に方向気にする人になって
今どっち向いてるか
だから今俺にあのだってさ今どっち向いてるか知ってる
知らんよこんな人たち知ってるんですかあなた
は。いやだって俺は俺今岡さんの方向いてるけど
向かってます
よ。俺南向いてます。
あら、
だからあなた今北向いてます。
北向きなんですね私はいつも。
そうどうやらそう見たよもう初めて知った。いやそれを気にしてるわけじゃないんだけどやっぱり東西南北わからんかったらさ道迷うやん、うん、
いや迷う。
そうそれがずっと頭の中あって、うん、
ざっくりでも分かりたいよな。
そうっていうのとなんか京都にいたのもあるし、うん、神戸にいたのもあんねんけど、うん、なんか大阪の人に言われ、
うん、
よく言われるのがあの俺北に行くことを登るっていうねん。
ああ、 登るね。
登る。でそれもなんか
京都は上行く。
そうそうそう。あ上行くとか言うのか。うん、
上行く。
なんか登る。
上がると
か。そうそう。だから道聞かれた時とかに、うん、登ってって言うね。うん、で俺は自分の中で北に行く時だけ登るって言って、うん、南に行く時は下るか降りるか言うかなって思っててんか。そしたらあの妻に、うん、なんかちょっと指摘されたことがありまして、うん、どうやら俺は北に向かって登るだけじゃなくて、うん、もう自分が向いてる方からまっすぐ行くときは登るって言ってるらしいねんか100% じゃないねんけど。だから例えば2人で歩いてて、はいはいはいはい、次どっち行こうかってなって、うん、南向いてたとしても、うんうん、なんかしっかり歩くのが今自分が向いてる方やったら俺登るって言ってるらしいねんかここ登って左見たよってでも南やでって言われて、あそうかってでも下ってって言わへんなって、でもあまりに自分主体すぎてちょっと引いたよね
それも
どっち向いてるとか関係ないやん、もう、うんうん、それはもうなんかもう自分が中心でこっちがまっすぐ、うんうん、前向いてる方がまっすぐみたいな感じ、
全身登る、
全身イコール登るみたいになってまあとはいえどっち向いてるかっていうのはめちゃくちゃ気になるから、
うん、
そうだからほんまにみんなあの方位磁石あのアップルウォッチで、
えそれアップルウォッチ、
アップルウォッチにこう
スマートウォッチ買ったことないねんだ、持ってない
ねん、設定だから自分で表示する内容を決めれんねんけど、うん、だから俺道歩いててもそのナビ頼るぐらいやったら、うん、一旦南向こうとか これ見てよ、今どっち向いてんねん、あこっちか、じゃあこっちやって言って、
うん、もうだいたいこっちやから行ってみようかみたいな、
そう、いや何遍も言うけどさすがに打ち合わせ中に方角は気になれへん、うん、今どっち向いてるってだからどうやらもやしさん曰く、
うん、
らしくて、うんうん、なんかもやしさんの
もやしさんっていうのは前聞いてない人はあれかもしれんけど我々の共通の友達ですか、たい
共通の友達のもやしさんの彼女と、
うん、
なんかどっかご飯行くって言って、うん、日本橋の駅出て、
うんうん、
あの大阪のね、うん、日本橋か大阪日本橋か駅出て、うん、で俺なんか店を自分が予約した手前さっき前進んでたから、うんうん、わっさっさっさって歩いててんか、うんなんか後ろでなんかコソコソ喋ってて、
うんうん、
何喋ってんのかなと思いながら、うん、で階段上がって、うん、いつものごとく今どっち向いてるって、うん、でじでも一人ごとやねん、うん、聞くんじゃなくて、うんうん、今どっち向いてるかなって言ったらもやしさんがほらっつって彼女にみっなっつって
予測されてる
あ西村さんさめっちゃ方角気にするやんっつっていや気にしてんじゃないねんって道行きたいとこに向かって言ってでもなんかその時に言われました。
でもその誰周りの人がさ、うん、こう言うぐらいってことはもう
相当言うてんねやろな、
相当言うてると思うで。
でもこれ多分ななんかそのさこの前も段取りみたいな話したけど、うん、なんか自分がある程度のある種仕切っている手前、
うんうん、
道に迷うわけにはいかないっていうのはあると思うよ、
うん
う
ん
う
ん、しときたいね。
そうそうそう、
なるほど。
だからみんなあのだからじゃないけど方位磁石はちゃんと、はい、やっていただけたら。
方位磁石使ったことないかも。
いやだからまあ別にさ鍵につけといてもいいけどさ、
うん、
山行くでもないけど、まあ、大阪平野はマジで困るから、うん、どこ向いてんのか、
うん、
その今いるのが御堂筋って分かったら、
うん、
車が下ってる方が南やから、うん、あじゃあこっちとか、
うん、
自分がもし北南分かってたら四ツ橋筋歩いたらこっちが来たとかっていうのは分かるけど、さすがにむずいよ、むずいですよ。であとねなんかねちょっと小話的になるんやけど、うん、さっきさ東京の話してたやんか、うん、その方角の話もそうやけどさ、うん、やっぱり東京に限らずやけどやっぱコロナ落ち着いてさ、うん、電車に乗ることが増えたじゃない。
うんうんうん、増えたね。
であなた前回デザインの話で、うん、その電車のどうのこうのって言ってたやんか、うんうんうん、そのデザインの話じゃないんやけど、うん、もうやっぱ電車は気になることが多すぎて
電車も我々のポッドキャストよく出てくるからね。
いやそう、あなたが定期落としたとかね、傘がどうとかって言うやんか、ね、
許せん。
いやそうで、電車で、まあ、通勤とかお出かけとかで乗ること増えたんやけど、うん、もう常に思ってんのは、うん、奥詰めてくれって思ってんねん。
あ入り口にたまるな、
そう
でドアの近くに。
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
ええー、ことないから。
うーんそうね。
でみんな降りることだけ考えてるからなんやけど、
うんうんうん、
そのまして阪急京都線なんかさ、うん、通路が狭いから、
うん、
中に入る気持ちにもならへん、
うん、
けどわかるけど、
うんうん、でもなんか降りるときこう書き分けてめんどくさいって思うかもしれんけど、そんな一瞬やし、
そうそう、みんな降ろしてくれるからさいやもうマジであれを、でも 人に対してなんやかんや言うのも無理やから、あれなんかそのね前回言ってたデザインで、
そうそう、なんかやっぱ仕組みが悪いんやな、
そうそうそう、
仕組みでなんか解決でき
る、あらゆることは人じゃなくて仕組みが悪いから、
う
ん、
そうそうそう、
あれなんとかしてほしいなっていうのと、うん、なんかね、
うまいデザインなんかな、どう何がいいんやろな、
なんか何かええか分からへんけど、俺の中では結局そのだから JR の、うん、関西の話になるけど、 JR でやったら新快速、
うん、
阪急やったら京都線とかの特急で、うん、要はその両サイド2列ずつのね、
うん、
座ってる人が前向くか後ろ向くかのタイプあるやんか、
うんうんうん、
あれの時ってドア入って中入ったら、うん、その一番端っこのところこう要はこう立ったまま腰かけれる状態になるやんか、だから計 8人が腰かけれるようになるやんか、
うん、
あれが悪いと思うね、あそこにまず立ちたいっていうの
が、うん、ああるね、
まずあるのと、ね、で通路やんか、
はいはいはいはい、あの通路も狭いからな、
そう、でも 中側に行きたくなる仕組みを作ったらいいと思った時に、あそこのその8人が腰掛けてるとこをもう曲面にする、うん、曲線にする、
はいはいはいはい、
そしたらなんか自然とそっちに流れていかへんかなとかはうっすら思うんやけど、こんなの大それたこともできへんし、これ多分もう一生終わらへんやろなと思って、
まあでもそういうのに頭悩ましてくれてる
人が誰かいると思う、
絶対いるんやろな、ありがとういつも、
だなんか今あるんかしらけど、東京とかさ、なんか通勤時間になったら座席上がって全員立つような仕組みになったりする電車、うん、昔あったと思うね、なんか昔東京で見てわすごいなと思って、いっぱい乗れるように、
それもあるよな、
そうそう、まあそもそも通勤減らしたんやけど、ね、うん、とか、まあもうこれ全然関係ないけど、なんか電車の中でね、うん、違法漫画読んでる人とかね、うん、いたら気になってしまうわけよ、パッて見た時に絶対違法漫画やけどとか、あとね、なんやろな、あの、あ、そう、
ほんまいろんな人いるからな、
この座席は5人掛けですって書いてある、うん、京阪とかって書いてあってすんねんけど、
あ、そうなんや、
割に狭いねんか、
あ、
キツキツで5人とか、
ね、キツキツで5人で、
それはまあ絵として、うん、最近そのわざわざそんなこと言わんでも、このくぼみごとに座ったらしっかり7人乗れますって、座れますっていう椅子の山に座る人いるやんか、うんうん、谷じゃなくて、わかる、このへこんでるとこじゃなくて、
わかるわかる、
あの8人掛けの両サイド 1,2 って座って、はいはいはいはい、で真ん中に1人座ってる時に、うん、その3人まではええねん、
うん、
その両サイド 1,2 ってきて、次3人目の人は谷に座ってんねんけど、だいたい4人目5人目の人はそれぞれの間の谷に座んねんか、何してんのって思うよ、
山な、山な、
山、山、
間の
な、山に座んねん、
うん、
だからちょっとあれ想像したらあれやけど、お尻を山側にフィットさせてるわけよ、
うんうんうん、
おかしいよそれのせいで
間を取るなと
そう、8人座れるとこが7人になってるとか、
うん、
いろいろね、もう文句がもうすごいよねもうそんなんが一個気になりだしたらさ、脳みそのメモリが全部そっち行っててさ本読んでようがポッドキャスト聞いてようが全部そっちに行ってしまうからさとかっていうのが思うのと、
うん、
これは文句じゃなくて、うん、岡さんに質問なんやけど、
質問、はい、何でしょう、
あの男性は女性専用車両を横切っていいんですか、
はい、あ
これ難しいのよ、
難しい、
だってさ佐藤さんもそんなシーンない、なんかさこう自分が乗ってだ、まあ、京都市営地下鉄とかにそんなに女性専用車両がないっていうのはあるんやけど、
う
ん、
そうね、
急いで乗ってね、でほんまはあっちの車両行きたいけど女性専用車両が阻んでるっていうのがあって、これ横切っていいんかなとかって、
でも横切ってる人を見たら横切りたいんやなっていうのは分かるからまあ、止まらず横切っていただいたらいいんではないでしょうか、
もう黙々と
黙々と、
そうで、なんか、うん、
でもまあ注目は浴びるやろな、
そうやね、
そう、わかるわかる、
あ、あ、あ、あ、あ、ってなるやん、うん、でしかもさ、うん、女性専用車両だけなんか知らんけどさ、照明なんかオレンジやったりするやんか、
うん、なんかちょっと雰囲気じゃない、なんかピンクが強い
もんな、そうそうそう、なんかちょっとこっちも緊張するよねもしそういう場面になったら、いやでもなんか、あ、まあどうなんやろ、うん、いやここがさ人によるでしょうっていうほどなんやけど、なんか結構、
うん、
言うてもさ、
うんうん、
そのそれ専用って言うてるところやねんから、うん、横切らんでもええやんかと思われそうで、うん、なかなか厳しいライン、うん、難しいですね、難しいですよね、うん、
なんか土日だけさその、うん、いつも平日は女性専用車両やけど、うん、土日は違います
みたいな。あるあるある、う
ん、でも車両の中は変わらんやんか、うん、なんかピンクっぽいのは変わらんやんか、うん、でもそこに普通に、まあ、もちろん男性の乗ってはるんやけど、うん、でもなんとなくさそういう時もさ女性の方が多いやん土日でも
ほんまにそう。
そうそうそう。
で俺はそこをなんか全然何のやらしい意味もなく、うん、そこ狙って、うん、いろんな列混んでんねんけど、
う
んうん、今日は土曜やから
そうそうそうい
いねんってなって空いてる女性専用車両狙うことは、う
ん、全然いい。
それがあるね、うん、あとはなあとはな電車じゃないんやけど、うん、俺は心の中ではエスカレーター2列をどんどん推進していきたい。
あ止まって立ち止まって2列
派ね。左東京なら右、
うんうん、もう今大阪なら左、まあ、そういう際も増えてきたしな。
ほんまか知らんけど、うん、名古屋でさ、うん、条例まで出ててさ立ち止まりましょうみたいな。そんなん一瞬ニュースになっただけでもう誰も守らへんけど、
そうやな。
俺一回大阪駅の通勤ラッシュの行きの時間でやってみてんか、
うん、止まるって
文句言われたもんね
え実際に声で
びっくりしたよ。
早いけよみたいな。
いやなんかやっとんねんあの俺もうイヤホンしてないか、あのしてなくて右側ずらーって並んでて、うん、持論では左側もう全員立ってで、うん、乗った方が乗る時の列が解消されるはずやね、うん、絶対、うん、どっち行ってもいいってことやからさ、うん、で登る人は階段登れよって話、
うんうん、
で左側立ってもう何も知らんふり青のふりして左側立っててんかもうこれ聞いてる人嫌がる人は嫌やと思うんだけど、うんうん、で大阪駅のその2階改札のとこにあもうなんか後ろもうちょっと怖がりながら、うん、後ろ見んとほーって歩こうと思ったら邪魔やねんって言われて、その上がりきった後になんかどん急いでた人が俺の背中の去り際に邪魔やねんって言いながら顔は見せずに走っていきやがってんか、はいはいはいはい、やがったって言ってもんだけど姑息やなと思いながら、でもやっぱりちょっと自分の中でそれ言われたらきついなと思って、さすがにそれをあの例えば梅田阪急とかやったら2列になれってひたすらスタッフの人言ってるから、うん、そうするけど、うんさすがにねそこはなんかこうマナーの話じゃないけど、
う
んまあ、まあちょっとそのそれぞれに合わせて
って
感じで、
うんまあ、なかなか進まんよなその2列そ2列で行くっていうのはね、う
ん、で最後この文句ばっかり垂れてたけど一個言いたいのが最近ね海外旅行でインバウンドの人多いけど、うん、インバウンドで来る人たちの方が、うん、こう子供とか老人に対して優しい、
うんうん、
なんかね
来る人がね
来る人が来て日本の楽しんでくれてる人が、うんうんうんうん、自分の子供じゃなくて普通に日本にいる子供がおったらもうその子の肩叩いて、うん、自分がいるとこ座らせたりしたりとか、うん、じいさんばあさんとかって、うんうんうんうん、いかんせんもう老人と子供を、うん、ご高齢者と子供をめちゃくちゃ大事にする、
うん、
で多分あの海外の人全般じゃなくて俺統計的にはアジア圏の人が多い。あの逆にめっちゃ座りたがるアジア圏の人もいんねんけど、
う
ん、も
う、そうやね、
我先にと来て家族の分もうどんどん席を確保する人もいるんやけど、うん、もうちょっとなんか、うん、タイとかシンガポールベトナムとかかな、うん、あとフィリピンとか、うん、そっち系の顔つきの人はめちゃくちゃ親切な感じはする、
うんうん家族大事にするっていう な、うん、なんか
なんかお国柄なんか、うん、それは見ててはすごいなって
嬉、うんうん、しいよね、うん、
こんな小さい話でここまで大きい声で文句垂れてたやつをカバーできるとは思ってないけどこんな感じでございましたの、ね、いやーいっぱい喋った ね、
ね
今日も喋りましたねということで岡と西村の行けたら行くわありがとうございました。旧ツイッターのX ね、はい、X がありますのでそちらもチェックしてください。
もうなんか最近旧ツイッターもなんかちょっとだいぶなくなってきた。
まあねでも X ってやっぱさ、うん、なんか
一文字やからさ、うん、なんか
別に誤解を招くよね、うん、X があります。
あります。
旧ツイッターです。
あんまり最近ちょっと更新してるかな。
まあ一応ねアップデートしましたぐらいは言ってるかな。
私が意味わからんこと
やっぱ意味わからんことやってくれそのさっき言ってたなんかこの前言ってたさ、うん、あの政治記の話とか、
ね、
写真はこれやぞと。
そうやな。
そういう使い方しよう、
うん、
で、AI 文字起こしとコミュニティ機能を備えたポッドキャストサービス、うん、リッスンにも登録してますので、うん、こちらもぜひお願いします、
はい、
メールアドレスもあります。いけたらいくわ .radio@gmail.com です、
はい、
ツイッターのプロフィール欄に、うんリンクツリーがありまして、
はいはいはい、
そこから、匿名でも出せる質問フォーム、うん、お便りフォームありますので、うん、そちらもぜひチェックしてください。
手軽にも一言だけでも、あの Spotify からもなんか
ちょっと、そうね、結構ルートはたくさんあるんで、
なんか思いついた時に
ぜひ送ってください。
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
新生活頑張りましょう。
頑張りましょう皆さんね、はい、春ですね。
あそうや、
あー言うとか、なんか言うとか、
もうどうせ次とんのもそんな頃やからさ
毎年
ようこんな2人ともあーって言ったよな。
言った
802の春のキャンペーンソングの話しようかなって思ったけど、さすがに1月にそれは無理やわ。
まだ知らん、まだ知らん、
無理やわ。ようこんなカンペもないのにあーとかって言ったよな。
もう今一瞬でよかったわ。
いやだから俺もな、実はメモにこの1月の収録やのに、うん、4月に放送されるこれに対して、うん、春のキャンペーンソングガチ予想っていう名刺をしようかなって思っててんけど、さすがに無理やと思ってやめたわ。
今年もきっとあるでしょうね。
あるでしょ
う、うん、
ということでそこも楽しみしながら、
うん、楽しみしながら、
はい、ということで
楽しましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。